お座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の未来と主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。それでは最初にですね、2日後にあります、2月5日にあります、長崎殉教記念聖会の紹介映像を見ていただきたいと思います。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを、
ね、本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知っていた。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということを、ね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠のものなんですね。私たちはこの世の命は どっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということを、ね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかっていうと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。それで天の栄光を見ていった。
今年も長崎殉教記念聖会が2月5日午後2時から西坂公園で、夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。いよいよ2日後になりましたけれどもですね、2月5日の午後2時からですね、14時から、西坂公園で、殉教聖会がありますので、ぜひ皆さんですね、集っていただきたいと思います。また奉仕をお願いしている方多いと思います。よろしくお願いしたいというふうに思います。からあと7時からは長崎平和会館、すぐそこですね、原爆資料館ホールの横にあります、その長崎平和会館の3階大ホールですね、そこで行います。で今日夜ですね、今日は夜そこに行って、明日が休館日なんで、今日の夜そこに行って全部準備をしますので、当日は西高の方の準備がありますので、今日夜そこに行って椅子を並べたり PA の設定をしたりしますので、ぜひ時間になる方は、ね、お手伝いしてあげればというふうに思います。彼らはカトリックでしたけれども、当時日本にはまだカトリックしかありませんでしたけれども、イエス様を信じていて、そしてその信仰は非常にまっすぐなものでした。まあ、そのことを、ね、覚えながらやりたいと思います。で今日はそのことに触れますので、後で詳しくまたお話をしたいというふうに思います。はい、続けてですね、1分動画、迫害と殉教の2-2を聞いていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教2です。前回お話ししたように、迫害と殉教は観覧時代前半にも起こりますが、本当に厳しくなるのは後半の大観覧時代においてです。警護されなかったクリスチャンは大観覧時代に入ることになり、より厳しい迫害に直面することになります。それは反キリストがダニエル書や黙示録にあるように、大観覧時代において活動する権威を与えられ、一時的ではありますが聖徒クリスチャンに打ち勝つとあるからです。この時偽キリストが反キリストに協力します。反キリストの像を作り、人々に拝ませようとし、拝まない者を全員殺します。また獣の刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので、全員殉教することになります。そして迫害の形ですが、 最初は中国やベトナムでの迫害のように政府が直接というよりも政府が管理下の教会を通して迫害する、つまり教会が教会を迫害するようになると思われます。教会は主に従う教会と主に敵対する教会の2つに分かれます。まさにマタイ24章10節にあるように、教会内クリスチャン同士で悲惨な裏切りの悲劇が起こると思われます。黙示録18章24節にある都は大バビロンのことで、終末における主に反する偽キリストを頭とする宗教組織を表します。彼らはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者や生徒たちを死にまでも至らせるのです。またマタイ24章9節にあるように、全ての国がクリスチャン迫害に入ると思われますが、迫害はクリスチャンに対してだけではありません。ゼカリア書14章2節にあるように、ユダヤ人イスラエルも迫害されるようになります。イスラエルを全ての国が攻めるとあります。その後ろには黙示録16章14節16節にあるように、サタンの働きがあると思われます。最終的にはサタンが反キリストを中心としてイスラエルに攻撃を仕掛けます。このように観難時代、特に大観難時代が歴史上迫害と殉教の最もひどい時代となると思われます。大観難時代から守られるために警挙されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
はい、ありがとうございます。黙示録に関してはですね、あさって殉教祭が終わりますので、来週17日からシリーズで礼拝の後にずっと学んでいきますので、興味のある方はぜひご出席ください。1回前やりましたけども、前はさらっとやったんですけど、今回は丁寧にやっていこうと思ってますのでね、ぜひ共に学んでいきたいと思いますが、簡単に言えば観難時代は7年間あるんですけど、最初の3年半は観難時代、後の3年は大観難時代と言います。この真ん中に警挙といって、イエス様を信じているクリスチャンで、警挙されるクリスチャン、残るクリスチャンがいるんですけど、警挙されて、空中再臨がありますね。で、最初の3年半の時の困難、迫害は憐れみの迫害というか憐れみの裁きなんですね。それは人々が悔い改めてキリストに立ち返るための裁きですが、後に来る3年半の大観難はもう裁きです。というのは、残されたクリスチャンは獣の刻印を受ける、あるいは偶像、反キリストの道を拝む、このことをしないと全員殺されます。でもしそれをしたら帰郷ですから、天国に入りませんね。だから帰郷するか殉教するかの2つしかありません。でその後はもう裁きなんですね。そして最後に、最後の7年の時に地上再臨でキリストは再臨されて、されるんですね。でその後千年王国があって新天神地があるんですけど、ちょっとそれ話し出すと時間が足りませんので、黙示録の時に詳しくやりますけれども、ですから警挙されることをね、お互い求めていきたいと思いますけれども、もし残ったらね、もう覚悟を決めてください。殉教するね、殉教したらですね、でもね、天国で冠ですからね、だからね、大逆転ってことになりますのでね、それを覚えててほしいと思います。はい、それではですね、聖書の方に入っていきたいと思います。今日はヘブル書の16章、あ、ごめんなさい、ヘブル書の11章、16章までないですね、ヘブル書の11章の13節から16節までを見ていきました。もう一度見しますね、13節からですけども、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、キリストであることを告白していたのです。これが私たちの教会の墓に刻まれている言葉ですね。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし、事実、彼らは、さらに優れた故郷、すなわち、天の故郷に憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。はい、今日はここからお話をしていきたいと思いますが、あさって、さっき言いましたように、26人の殉教者たちが殉教した日に、西高で殉教祭が行いますが、私はプロテスタントだったので、全然、正直言って知らなかったんですね。ところが、もう1984年から私の教会がスタートいたしましたけれども、東京で。で、私は4年の秋ぐらいから来るようになったんですね。そして海外選挙のことが語られて、殉教のことが語られて、そして26世紀のことを予言を通して語られたんですね。そして秋元牧師が最初来られて、で秋元牧師たちがその殉教記念、彼らが殉教した日に結婚式を行って、そしてみんな西高に祈りに来るようになったんですね。 で、まあ、殉教ということを聞いていたので、やはりどっちかというとちょっと悲壮感を持ってですね、バカかったこともあってね、殉教するぞって感じですね、ちょっと悲壮感を持って決意を持って西高に来たんですね。今でも覚えて86年の、5月のゴールデンウィークの時でした。5月3日だったと思うんですけど、確か、ね、ゴールデンウィークの時に7人のチームで、私は3番目だったんですけど、1から5まであったんですけど、3番目のチームだったんですけど、7人で来たんですね。で、まあ、西高の丘があって、その日はね、天気良くなかったんです。曇っててね、ちょっと小雨っぽかったんですね。だから、もともと決心してね、ちょっと悲壮感を持ってきて、だから雨でしょ。だから余計そういう感じになると思ったらね、丘を登って階段を登った時に、すごく爽やかだったんですね。全然暗くなかった。殉教というものに持っていたイメージが全く変わったんですね。明るかったんですね。ものすごく爽やかだったんです。で、天気がね、晴れてるとね、ご存知のように冬でもね、雲がなくて風がなかったら本当に気持ちいい日なんですね。あさってそうなるようにお祈りくださいね、ぜひね、今年は特に、ね、で、ところがその日はそうじゃなかった、ね、ちょっと曇りがちで小雨があったのに、にもかかわらずすごい爽やかだった。で、その後26世紀のことを調べれば調べるほど分かることは、彼らはすごく喜んでいたってことが分かってきたんですね。で、彼らは悲壮感を持っていなかったし、苦しんでいなかったというか、もう本当に喜んで殉教していったということが分かったんですね。で、26年京都と大阪で捕まってから、ずっと京都、堺、大阪と引き回されて、ずっとほとんど歩いて西高まで来ますけれども、その間ずっと説教し続けたパウロ・ミキとかですね、あるいは賛美やオラショって言いますけど、祈りを唱えた人たちとか、ね、中にはね、ひどいことを言ったり罵声を浴びせたり唾をかけるような人もいたけども、それでも彼らはそれで怒ったりなんか落ち込んだりするんじゃなくて、本当に喜んでいたんですね。で、なぜそんなに喜んでいれたのかっていうことなんですね。例えば一番わかりやすいのは少年ルドビオ茨城ですね。12歳というのは門出年、満年齢では11歳ですけども、彼は山本村で、ね、私の何だっけ、故障になれって、私の、ね、養子になれってことですね、故障になれっていうのはって言われた時に、最初はね、分かりましたって言うんですよね。だところがキリストだけは捨てなきゃいけないよって言われた瞬間に、あ、それなら結構ですってこうね、もうね、キリスト捨ててね、何やりましょうって言うんですね。ところが寺田半三郎の方はね、その役人の方は本当に助けたかったんですね。実は彼は昔、お兄さんと一緒に、ね、パウロ・ミキからキリスト教のことを教えてもらって、お兄さんは洗礼を受けてて、彼も洗礼を受ける一歩手前まで行ってるから、心の中では彼らは間違ってないと思ってる。秀吉が怖いから殺さなきゃいけないので、だからものすごい後ろめたさがあるから、こんな可愛い子供を殺すわけにいかないということで、なんとかして助けたかったね。で、24人で捕まってきてたのに、付き人で来た2人が加わって26人になってるから、1人ぐらい助けてもなんとかなる。だからどうしても助けたかったから、必死になってるわけですよね。私の故障になればね、おいしいもの食べれるし、ね、私はこれに弱そうですけども、ね、私の故障になれば、ね、素敵な服も着れるし、私の故障になれば刀を刺して大名にもなれる、武士にもなれるってね、一生懸命言ってね、あと50年生きれるとってこう真剣に言ったら、彼が微笑んでって書いてあるんですね。微笑んでこう指をね、天を刺して言ったって書いてありますね。ね、そしてしかもその寺田半蔵の目を11歳の少年はしっかり見て言ったって言いますよね。お武家様ってね、キリストを、ね、捨てて50年生きたところで何になりましょうってね、あなたこそ私と一緒にキリストを信じてパラディソに行きましょう、まあ、パラディソ天国ねって言うんですね。で、これ本当にあった話ですね。で、今でもその山本村のところに行って、そのおそらくそこら辺だろうと思われる場所があるんでね、はっきり分かりませんけど、そこに行って祈るとね、なんかすごいね、天を感じるんですよね。で、彼は天国を本当に信じてた、そこに行けるってことを信じたんですね。そして西高が近くになってきたときに、駆け上がってきて、自分の十字架はどれかって役人に聞いたら、あれだって言われたときに、一番小さな十字架を走っていって抱きしめて頬ずりして口づけするんですね。そして十字架に着いた後、横にいたアントニオっていう12歳、門谷13、満年齢11歳の少年と2人でこうね、詩編を歌って高らかに歌って殉教していくんですね。で、その特にこの子供たちを見てるとね、迷いがないしね、喜びで一貫してるんですね。揺れてない、喜んでる、本当に。で、アントニオっていうのはお父さんは中国人なんです。お母さんは長崎人なんですね。で、すごくなんていうかね、お金持ちの子だった。だから両親がね、一番前でね、もう叫ぶんですね。お願いだから十字架降りてきて助けてってね、そういった時に彼は微笑みながら言うんですね。お父さんお母さん喜んでくださいって、パラディソに行くんですよって、喜んでくださいって、待ってますからねって言うんで、お父さんがね、もう第三信頼って言うんですね、もうこの第三信頼を全部譲ってやる、 ね、こういうわけですね。全部譲ってやるからね、あ、降りてきてっていうわけですよね。そしたら彼はやっぱり微笑んでるわけですね。いや、あとお父さん、この世の映画はやがて消えていくものですって、天国には持っていけませんって ね、お父さん、最も大事なものは、ね、永遠の命ですってね、言ってね、お父さん天国で待ってますから、エスさん教えて来てくださいねってね、言うんですよね。12歳の少年が自分の父親に向かって、でこれはやっぱりね、彼らは本当に天国を信じて、で彼分かりやすいから子供の話をしましたけど、一番年は64歳、数えて65歳なんですけども、ディエゴ奇祭って言うんですけども、みんなどの人もこの本当に喜んで殉教していくんですね。で、ここにね、彼らはさらに優れた故郷って書いてますけど、自分の故郷っていうのは14世帯ありますけども、みんなそれぞれのもともとの故郷があったと思うんですね。例えばパウロ・ミキは摂津の生まれなんですね。ルドヴィ・バラギは尾張なんですね。だからあとトマス・コタキという15歳の少年は、伊勢です。他にも京都出身の方、大阪の方、それからもう一つあったな、ビンゴの方もいましたね。いろんな故郷ある。で、皆さんもいろんな故郷あるでしょ。私は大阪ですし、妻は岐阜ですし、純粋に長崎の人もいれば、長崎といっても島原もいれば大村もいればね、いろんなところがあると思いますね。広島の方もいますよ ね、他にも言い出したらちょっと気がないからやめますね。でね、で外国人の6人のうちは、イスパニアが一番多いんですけども、インドとメキシコもいるんです。つまりこの地上の故郷はいろいろあったんですね。故郷っていうのはね、今だいぶ変わってきましたけど、本来なんか本当にホッとするし嬉しいところなんですけども、彼らはこの地上の故郷のことを思ってたんじゃなくて、天の故郷って書いてある。これは正確に言えば天のエルサレムのことを意味するんですけども、天国ですね、分かりやすく言えば天国、天のエルサレムを思ってたんですね。でそこに彼らは自分たちはこれから行く、そしてそこが永遠の住まいであるってことを知ったんですね。で今日すごく話したいんですけども、今年の殉教聖火はなんか特別なことが意味があるととても思ってるんですね、私。っていうのはこの前のイスラエルチームの時に、天のエルサレムってことはすごく開かれてきた。天のエルサレムって天国のことです。でやがて天のエルサレムが2000、ね、キロの四方の立方体が、今のエルサレムのところに降りてくるって書いてある聖書にね。横とこっち分かるけど、高さが分からないですね。すごい距離ですけどもね、それが降りてくるって書いてある、ね、で天のエルサレムっては本来私の住まいな、天国ですね。で今彼らはみんな、霊となって天にいるんですけど、やがて復活の体をもらって地上にね、まあ、地上というか千年王国は地上で、その後全く神殿神殿になるんですけども、来るわけですね。で彼らは自分たちの故郷は天にある永遠の都、天のエルサレムが自分たちの故郷だと知ってた。しかもそこが永遠に住むところで、そこが本当の報いの場所だと知ってたんですね。ここが大事なところですね。私たちはともすれば地上のもの、目に見えるものに心を奪われるんです。で地上のものに心を奪われて、その地上のものがなんか報いって言った時に、地上で何か報われることを中心に考える。神様は地上でも報いてくださいます、誤解のないように。もちろん地上でも報いてくださいます、祝福してくださいます、ね、溢れるほどに祝福してくださいます。だけどそれを必ずしも永遠に持っていけるかと、持っていけない。場合によったら報われてしまったら永遠の報いがなくなることもあり得る。一番大切なのは永遠の報いなんですね。でこれが分かってくるとね、地上で長生きすることは素晴らしいことです。聖書にも書いてあるからね、素晴らしい恵みです。でも長生きできなかったとしても、私たちが本当に住むところは天のエルサレム、天国でしょう。そこで本当に報われるかどうかがポイントなんですね。長生きして天に帰ったら何もなかったってね、嬉島牧師という方がおられてね、家一軒、彼は昔ね、まだ私の教会に来る前に家一軒ね、献品したことがある方なんです。教会ね、家一軒ですよ、全部ね。そういう方なんです。その方がちょっとね、心臓悪くてね、自分死ぬかなと思ってね、奥さんにね、なんか死にそうだったらね、奥さん、あっそうとか言ってね、言ってたんですけども、で彼はね、意識がなくなってね、幽体離脱って言いますよね、こうね、言ってね、あ、自分は天に行くんだなと思って、こう自分で自分の体を見るようになって、あ、死ぬんだな、まあいいかと思ったんですよ。そこが漆間牧師らしいですね、いいかと思ったんですよね。まあいいかと思って、そして天国に行けるんだと思って行った時に、神様に聞いたそうですね。天の宝はどれぐらいありますかって聞いたらね、なんて答えられたかというとね、これ本人が言ってますよね、何にもないって言われたんですよ。一軒欠品してるんですよ、でも何にもないって言われたの。それからね、びっくりしたけどね、そうだろうなと思ったんですって。本当の神のために生きてないと思ってたからね。それでね、はっと思って、その瞬間ね、戻してくださいって言って戻ってきたんですね。嘘じゃないと思います。 その体験がね、あの霊的な体験なのか実際の体験なのかまた別として、彼にとっては現実だった。なぜそれかって、本当にその後彼の方は全く変わったんです。もう本人も奥さんも周りも認めます。全く変わったんですね。で、彼はあの技術があるからお金儲けはできるし、お金儲けは得意なんですけど もうそれじゃなくて、本当に永遠の価値のために行きたいって言い方に変わったんですよね。で、あの実は私もですね、去年イサヤチームに行ってそのこと言って、この殉教世界のことを思いながら、今年は特にこの天のリサイムってことがポイントだなと思って祈った時に思ったんですね。あの天の故郷ね、本当に住むところは天のリサイムだなと思ってね、あ、そこが自分の本当にこう永遠に住むところで、そこが本当の報われる場所なんだと思った時に、だから漆島牧師のことは他人事じゃなくなったんですね。いや、何もないような気がするなって ねちょっとこれは生き方を根本的に変えなきゃなと思い起こしたんですね。目に見えるものに振り回されてませんか。なぜじゃあ彼らは、26人の殉教者たちは、この後言いますけど、浦上のキリシタンたちはあの迫害の中で神を選べて喜んで殉教していったのか。幼い子供も年老いた人もみんな喜んで神様を選んで殉教していけたのか。なぜか、それは天国を信じたから。なんで天国を信じていたか分かりますか。神の言葉を信じていたからです。聖書に書いてある神の言葉をその通りに信じていたからです。実は神の言葉を信じる人は見えないものが見えてきます。永遠が見えてきます。でも神の言葉をその通り受け取らないと、私たちは目に見えるものに翻弄されます。クリスチャンであっても、この見えるものに、触れるものに、私たちの施策に。ところが本当に神の言葉をその通り受け取り信じるものは、目に見えないものが見えてきます。永遠が開かれてきます。で、私はね、神の言葉を、ただ永遠のことはね、聖書にその通り書いてあるんですよね。天の故郷がある、他の箇所もいろいろ見ればね。で、私はそこが報われる場所だってことはもう聖書では明らかなんで、彼らはそれをその通り信じていた。神の言葉を信じていた。だから永遠を受け取ることができたんですね。で、私たちはね、今あの神の言葉をその通り受け取ってるかということなんですね。で、ちょっと元に戻りますね。14、3節でね、これらの人々は皆信仰の人々として死にましたって書いてある。で、これはあのうちの教会のお墓に書いてあるので、私は昔こう理解してた。これらの人々ってのは、まあリバイバルね、すごい大きなリバイバル、ものすごくの人が救われる、ね、そういう何千万という方が、日本だけでも何千万という方、世界に行ったらものすごいでしょうけど、そういう人が救われる、そのリバイバルの働きを信じて、信仰の人々信じていたんだけども、信仰の人々として死にました。約束のリバイバルの働きを手に入れることはなかった。つまり現実に目で見て、すごいその大きなリバイバルの働きを見ることはなかったけれども、はるかにそれを見て喜び迎えっていうのは、それを永遠の天国からこうね、地上を見て、それを必ず起こるってことを信仰の目で見て信じていた、ね、だからはるか見てそれを迎え、この地上では旅人であり、キリストであることを告白していたと、まあ、そういうふうに理解したんですね。でもその後にね、彼らはこのように言うことによって、こういうことによって自分の故郷を求めていることを示しています。この自分の故郷っていうのは、もし出てきた故郷のことを思っていたのであればってことは、私だったら大阪とか、ね、そういう場所じゃなくて、ここは天の故郷ですね。しかし事実、彼らはさらに優れたこと、天の故郷に憧れていたって書いてあるんですね。だから彼らは天の故郷を見ながらってことなんってことはね、ちょっとすいませんね、何かあったらね、彼らは地上で必ずそう大きなことが起こるってことはもちろん知りたいですけど、それを実際天に行った時に、天でその身を見るってことを知りたいってことなんですよ。これアブラハムのことなんです。ここから直接言えば、エノクとか、もうちょっと前から言えばカインか、アベルか、アベル、エノク、ノア、アブラハム、サラって書いてあるんですけども、分かりやすいからアブラハムにします。アブラハムは子孫が星のようになるって言われたんでも、実際彼が生きてる間、星のようにまではならなかった、増えたけどね。それで地上で保証になるということを遥かに見てってことだけど、もちろん地上でそうなることを信じたと思いますけども、彼は天のエルサレムでそれを遥か見て、つまりたくさん自分の子孫がやってくるということを信じていたんですね。で、今実際天のエルサレムでね、アブラハムは星のような数のような子孫を見ていますね。地上にもいますけど、で、何だか言ったら天のエルサレムが報われる場所だ、そこが本当の報いの場所で、そこで受けるんだということを彼は知ってたんです。いや、これちょっと大事なのは、クリスチャンはね、天が、これおとぎ話でも作り話でもない、間違いなく私たちがやって帰っていくその天、故郷、この天が私たちの永遠に住む場所で、天が私たちの本当に報われる場所なんです。 だから地上では我慢しろとは言いません。誤解しないでください。だけどそのことをしっかり覚えておかないと、私たちは地上のことにクリスチャンであれも変わらず、地上での成功とか失敗とか地上でのことに心を奪われて、一番大切な永遠を見失うんですね。例えば、浦上キリシタンたちの迫害の時を考えたら、26世紀は爽やかでしたけども、浦上のキリシタンたちの迫害というのは4番くらいの迫害というのは断固極まりないです。詳しく話すと皆さんがちょっとこの後食事がしにくくなるぐらい厳しいですね。日本の迫害というのはネロ皇帝に匹敵するか、もしかしたら勝るかもしれないぐらい背後にサタンを感じます。もし目に見えるものだけ見てたら、まあね、遠藤久作の沈黙じゃないけどもですね、転ばずに終われないというか、神様はなぜって思いたくなるようなことがいっぱいあるんですね。でも本当に永遠を信じていたら、天国が本当の向きの場所と信じていたら、どういうことかって言ったらね、例えばああいう例えば穴釣りみたいにされて殉教していった人たち、地上だけ見ていたら悲惨じゃないですか。でも天国行ったらですね、冠って五重塔ぐらいの冠があるんじゃないですかね五重塔は仏教だからまずいか、なんかね、黄金の冠かなんかだったりしてね、いや私本気で言ってるんですよ。なんか本当に彼らは永遠の報いを受けてると思うんですね。で、私たちがどこを見てるかなんです。私たちが本当に神の言葉を信じていれば、見えない世界が見えてくるんです。永遠が見えてて、その永遠に目を留めるときに地上の歩み方は全然変わるんです。これでクリスチャンであっても、私たちがその永遠天に目を据えてなかったら、地上のことに私たちは心を奪われるんですね。許しの問題もそうですよね。一番彼氏といえばイエス様十字架で許されたし、パウロミキは許しながらね、自分のこう槍を刺す人、ね、太閤秀吉とか昔のね、寺田半三郎って友人だったん、ね、その人が自分を十字架につけるわけですから、その人もね、恨んでないからね、許してるからねって言って、恨んでないよって言ってね、で 武士ですからね、彼はもともと自分の部下たちを意識してるんですね。絶対仇討ちするなってね、もう私は許してるからってね、私の家はもう一つしかないってね、イエス様を信じてくれることだって言って、なぜそういうかって天国を信じてるわけですね。そこに来てほしいっていう、本当に永遠を知ってるからね、許せるんですね。もう自分が許されたこともあるけど、もう一つは永遠を知ってるから許せるんですね。憎しみ持ったまま天国なんか行けない。これ本当に私たちがその永遠っていうか、そこに目を留め始めると、こう地上の歩み方が全く変わるんですよね。津和野に流された4番崩れの時、まあ、あっちこっち流されてますね。一番多いのは名古屋みたいですけれども、あと広島にも相当流されてますけれども、津和野に流されたのもかなり多いんですね。その津和野に流された人たちの中に、まあ、家族親子がいて、でお母さんと子供がいてですね、子供は小さい3歳ぐらいの少年、ね、3歳の少年ってまだ記憶に残らないんですよね、普通ね、まあ、3歳の後半だったんでしょうけども、その子がですね、一人だけ母から離されてね、連れてこられてね、そして役人たちがですね、おいしい甘いものを見せるんですって、まあ、今で言ったら何になるんでしょうね、おはぎかな好きな人と嫌いな人いるでしょうね。私だったらチョコレートになりますね。ビターチョコレート、ミルクチョコレート、アーモンドチョコレート、まあ、何でもいいですけども、ね、まあ、とにかくその子供が本当に欲しそうな甘いものを見せて、役人たちが食べながらですね、言うわけですね。これおいしいよって言ってね、あげようかって言って ねイエス様はね、もう信じないって言えば、イエス様捨てるって言えばそれでいいんだよって言って、ね、それだけでいいんだよって言ったらね、子供がね、こう首を大きく振るんですとかって、こうやってね、首をね、どうしてって、こんなおいしいもの食べれるのにって言った時に、何て言ったかというとですね、その子供が言うんですね、まあ、おっかがねって言うんですね。その頃からおっかって言うんですね。でおっかがねってね、キリストを捨てんで死にたら、ね、パライソ行けるって言うたもんってね。でパライソにはね、もっと甘かもんいっぱいあると、あるとあるとかなんか長崎弁で言うんですね、すいません天国でね、パライスにはもっと甘かもいっぱいあるとっていうことね、まあ、標準語で言えば、ね、天国行けばもっと甘かもいっぱい、甘いものいっぱいあるって聞いたっていうことですね。本当に言うんですよ。それで役人がこう一生懸命言うんですけどね、そう言ってね、決して食べなかった。そして戻ってくるでしょ。でお母さんはね、本当に食料ちょっとしか与えられないんです。もう最初は説得だったんですけど、もう説得してもダメだったかったから、もうね、そういう攻め方に変わったから、そのちょっとの食べ物をね、自分が食べないで子供に与えるから、お母さんどんどん痩せていくんですよね。でも子供はね、それでもね、少ないわけですね。だからね、地元の子供がね、地元の子供たちがね、こう農作業してる時にね、ちょっと汚いんですけど、こういう組に来てですね、そういうところに寮があったからね、そしてセミを取ってね、 セミをね、じゃあなってね、なってるセミを取ってね、子供たちにね、その牢の中にね、こうね、子供たち遊ば、これで遊べって言って、かわいそうだからね、これで遊べって言ってね、子供たちがね、この牢、このセミを取ってね、バーって投げ込むんですよね、牢の中に。これで遊べってその子供にね。そしたら子供はね、その投げ込まれたセミをパパって捕まえるんです、すぐに。どうしたと思います？即座に口の中に入れてバリバリバリって食べるセミを。それぐらいお腹減ってたんです。それぐらいお腹減ってたんですね。投げられたセミを瞬間的に捕まえてすぐにバリバリバリってもうすぐ食べちゃう。でも彼らはどんな甘いおいしいものを言われても首を振った。まあお母さんに教えられたからでしょうね。ぜひお母さん、聖書を教えてくださいね。ね、御言葉を教えてくださいね。特にこのワインの時代、今さっき黙食をやりましたけれども、お勉強じゃないんです。私たちはおそらく、特に子どもたちは嫌もなく黙食の時代を生きざるを得なくない時代になってくるでしょう。今だった世紀末思想じゃなくて、今ははっきりイスラエルが建国されて、 EU がヨーロッパが一つになって、ローマ帝国が復興しようとしているので、まさに聖書に書かれてある通りの終わりの時が来ようとしています。だからおそらく子どもたちは黙食の時代に入るでありましょうから、御言葉を知ってるか知ってないかも人生を決めます、これは。で、子どもたちは何か単純に聖書を信じた。さっきの11歳のゾビ・ユバラギ、12歳のアントニオ、まあ、15歳のトマス・コードもそうなんですね。お母さんに三原城から手紙を書いて、ね、2人の弟よろしくねって、絶対京都に渡さないでください、天国で待ってますからねって言うんですね。彼らは神の言葉を信じていた、幼子のように。まあ、幼子だったから。で、いいですか、大人になることは必要です。思いやりを持ったり。で、聖書は人を何でもかんでも信じようと言ってません。見分けて吟味しないといけません。でも神の言葉に対しては幼子のように素直になることを言ってる。私は神様の言葉に対しては本当に幼子のように単純に素直に信じるんですね。その時にですか、見えないものは見えてくるんです。永遠が見えてくるんです。一番大切なものは見えてくるんです。でも私たちがそうではなくて、この神の言葉ではなくて、見えるものに触れるものに、そこに重点を置いて神の言葉をおろそかにしていくときに見えなくなってる。で、クリスチャンであってもこのようなことに翻弄されてしまうんですね。で、この、彼らが殉教した日に殉教生活をすることで意味があると思うんですね。こういうときに本当にクリスチャンである私たちも、もう一度私の土台はどこにあるのかって、永遠にあるんですね。私は天のエルサレムの住民とされた。私は日本人ですけども、日本人である前に天国人なんですね。天のエルサレムの住民なんですよね、お互いに ね。うちはインターナショナルサービスをしてまして、いっぱい来てます。フィリピンの人も、インドネシアの人も、アフリカはいろんな国から来てます ね。今日は台湾からも来てくださってますね、ありがとうございます、ね、みんなそれぞれ神そこに置かれたんだけど、私たちの本当のふるさとは天のエルサレムなんですよね。これはね、すごく大切なことなんですね。で、このことを私は本当に心にしっかり刻んであるときに、私たちはいけん。で、これはでも頭で理解しようともね、この聖書の言葉を信じれば幼子のように、その時にそれが開かれていくことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、今日お話が2つなんですね。1つは、あの天のエルサレムが本当に向かれる場所なんですよってことなんですけども、それを土台にありましょうって。でも、なぜそうかと、聖書に書いてあるから。もう1つ大事なことは、神の言葉をその通り信じる。神の言葉を幼子のような心を持ってその通り受け取る。その時私たちは本当に見えないものが見えてくるし、大切なものは分かってくるよ、開かれてくるんですね。そのことをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。はい、それでは今日はね、少し短いですけども、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは、イエス様を信じた時、永遠の命をいただいて、本当にイエス様は天国人となりました。よく頭では知っていますが、頭で知っていることと、知識として知っていることと、それが霊にまで腑に落ちていることとは違うことが分かります。どうぞ私たち一人一人に、本当に天のエルサレム、それが私のふるさとであり、天国がふるさとであり、そこのものとされた、永遠の存在とされたということを霊にはっきりと分からせてくださり、御言葉を単純に信じる心を与えられるように、その恵みが開かれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。そして殉教師たちが喜んで神様を選んでいったように、本当に大切なものを私たちが人生のいろんな選択の時に、一番大切なものをすることができるように、永遠に持っていけないものに心を縛られて、永遠に持っていけないものに心を奪われて生きるのではなく、永遠に残るもの、信仰と希望と愛ですけども、その本当に永遠に価値あるもののために生きることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。 お祈りをしたいと思います。罪があるとお祈りは聞かれませんので、まず、悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のことでも家族のことでも友人のことでも構いませんし、健康のことでも経済のことでも、あるいは導きのことでも仕事のことでも学業のことでも構いません。あなたの心の叫び、願いをしに言いましょう。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。一人一人の心の叫びと願いを知っておられる主が、その叫びと願いに応えてくださって、癒しを行い、解放を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を完全に治れ。ここにいる方、インターネットで礼拝されている方々に、今触れてくださり、働いてください。イエス・キリストによって、がんを消えてなくなれ。体中からがん細胞を聖霊の火によって焼かれて消えてなくなれ。喉に触れ、腰に触れ、背中に触れ、股関節に触れてください。痛みの根本の原因を完全に取ってくださり、癒してください。イエス様って痛みを消えてなくなれ。その根本の原因を完全に癒されよ。境内の必要があります。愛する子よ、大胆に求めなさい。遠慮なく求めなさい。求めるときにある方は後ろめたさを感じます。悔い改めなさい。そしたら大胆に求めなさい。遠慮する必要はありません。私に求めなさい。私はそのときにあなたの必要を満たしていこう。膝が痛んでいる方に触れてください。なんかある人のところに行くように流しされている人がいます。そのなんか気になって仕方ない人、その方に連絡を取りなさい。ある方は訪問、ある方は電話、ある方はメールでしょうけれども、なんかそれぞれ神様を促されているところに行って何になるんだろうってあなたは思いますが、行くと分かります。恐れずに行って、恐れずに手を置いて祈りなさい。私なんかは手を置いてもって思ってるんですが、あなたが手を置くときに働きます。イエス様、どうぞ一人一人に触れてください。働いてください。お願いいたします。今年のこの殉教聖会以降、そして白馬キャンプ以降に大きな変化が来る人は何人かいます。私はそこからあなたの人生を大きく変化を与えていきます。それは私の計画の中にあります。恐れずに踏み出していきなさい。私はあなたの人生に新しいことをなそうとしられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。